昨日から10名の方が一般質問をなさいまして、市長も大変お疲れのことと思いますが、あと私を含めて2人でございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。まあ、新しい育士が誕生いたしまして8年目を迎え、坂市長も市長に就任され4年目となり、施政方針でも述べられた通り、今年はこれまで取り組んできた各種施策の成果を示す総仕上げの年であると力説をなさいました。特に中学校の統廃合、防災告知放送、壱岐市ケーブルテレビ等の開局をはじめ、一般廃棄物処理施設の整備等、多くの諸問題に積極的に日夜努力されておられますことに対し、まずもって敬意を表するところであります。しかしながら、市長の選挙公約の一つでもある市民病院の改革については、市長就任後の所信表明で市民病院改革の先頭に立ちます。そしてまずは早急に医師確保に努め、医師体制の充実強化を図りますとのことでありました。その後、大学病院の各医局との度重なる面談をはじめ、市民病院運営審議会の答申等に基づき、長委員長ほか有識者によります壱岐市民病院改革委員会を平成21年8月に立ち上げられました。地域医療圏再生特例交付金を利用し、平成22年4月から地方独立行政法人化の方針を打ち出され、これまで努力を重ねられてこられたわけでございますが、これまでの白川市長の努力と熱意は、十分認めますが、未だ実現に至っておりません。今回の施政方針でも市民病院改革について、市民病院の方向性について結論を出すに至っておらず、もう少し猶予をお願いする旨の方針を示されました。昨日3番議員そして6番議員より市民病院の独立行政法人化についての質問の中で、お一方は地方独立行政法人化に舵を切るべきではないか、もう一方は地方独立行政法人化は白紙撤回すべきではないかという、異なる質問を、なされておられましたが、私は壱岐市民病院の管理運営と病院改革の方向性について5点ほど市長にお尋ねをいたします。まず第1点目については、長崎県病院企業団のうち旧離島医療圏組合に加入していた旧病院の医師の状況についてであります。医師の確保は病院運営上最も大切なことであり、病院経営を左右すると言っても過言ではありません。私が調べた昭和20年の5月1日現在の、それぞれの医師数でありますが、対馬市が伊豆原病院で23名、うち医療センター派遣1名、中津島病院が10名、そして上津島病院が7名、うち医療センター派遣1名で、対馬市全体で医師数が40名、うち長崎医療センター派遣が2名となっております。五島市が五島中央病院32名、うち研修医2名、 富江病院が3名、鳴る病院が3名、うち医療センター派遣1名で、五島市全体で医師数は38名、医療センター派遣1名、研修生2名となっております。新上五島町が上五島病院19名、うち医療センター派遣が2名、有川病院が3名、奈良尾病院が2名、新上五島町全体で医師数が24名、うち医療センター派遣2名、旧病院全体で医師数が102名、うち医療センター派遣が5名、まあ、研修医2名となっておりましたが、まあ、現在の市町別の医師数は何名か、もし分かれば病院ごとに、ご説明いただきたいと思います。まあ、そのうち、まあ、旧離島県離島医療圏組合所属の医師数は何人なのかお尋ねをいたします。そしてまた長崎医療センターの派遣の医師数についても何人なのか、お尋ねをいたします。次に括弧に平成23年度壱岐市民病院予算について、まあ、今年、23年度1億5900万円の赤字予算を計上、そして昭和23年度末には21億8100万円の累積赤字となる見込みであります。まあ、これについて市長はどのようにお考えかについてであります。平成17年度以降、毎年赤字予算計上で、平成22年度末の累積赤字は20億2400万円程度になる予定であります。まあ、この6年間で、まあ、なんと18億数千万円以上の増加となっております。まあ、市民病院事業運営審議会の答申、あるいは院内に設けられている病院経営委員会の、まあ、努力等によって赤字幅は年々縮小、まあ、改善は、まあ、なされておりますが、まあ、このまま推移すれば数年後には30億近くになるのではないかと思います。今年も一般会計の繰入れ金、まあ、昨日の質問では3億9649万1000円の繰入れ金計上とのことでありましたが、病院企業債の償還金等を含めると4億9070万円となっております。まあ、自治体病院は地域における、まあ、基幹的病院として小児医療、救急医療などの不採算部分やがん治療等高度の医療、そして過疎地における地域医療を担うなど、採算性の確保は困難な状況であるのは十分私も理解をいたしております。不採算部門に対する一般会計よりの繰り入れは私は当然のことだと考えております。まあ、しかしながら壱岐市においても、まあ、これといった大きな企業もないことから、自主財源に乏しく、壱岐市の一般会計の計上、収支比率も高く、まあ、家計でいうと火の車の状況で、果たしてこのまま一般会計からの繰り出しが、まあ、可能かどうか不透明であります。まあ、このような状況の中、市長は今年度予算を見てどのようにお考えか、まずお尋ねをいたします。 次に、括弧3、市民病院の方向性についてであります。まあ、昨日、同僚議員もいろんな角度から質問をなされておられました。まあ、壱岐市の場合、独立行政法人か、公営企業法の全面適用か、これまでの公営企業法の一部適用の継続か、あるいは長崎県病院企業団への加入か、まあ、4つの選択肢ではないかと私は思います。もし他にあるとすれば、指定管理者制度で、果たして指定管理者になる方があるのか、他にもし市長にお考えがあれば、お聞かせをいただきたいと思います。長崎県離島医療圏組合は昭和43年4月1日に長崎県と五島、対馬、壱岐、三島に所在する市町村と壱岐公立病院を除く9つの病院で構成、発足し、運営がなされておりました。現在は離島医療圏組合を解散し、県立病院を含めた長崎県病院企業団として病院運営がなされており、まあ、私も離島医療圏組合の解散までの4年間、医療圏組合の議会議員を、まあ、務めさせていただいたところであります。公立病院は平成12年までは、まあ、確か、プロジェクトの時もありましたが、まあ、赤字決算が続いておりました。まあ、累積赤字も、まあ、かなりあったのではなかろうかと思います。しかしながら、平成13年から平成16年までの4年間は、連続黒字決算で、平成16年度末には、累積赤字額は、私の記憶では1億数千万円まで減少していたのではないかと思います。まあ、私は、公立病院の黒字、の時に離島医療圏組合に加入すべきではないかという、まあ、一般質問もしてまいりましたが、まあ、現在に至っておるところでございます。まあ、昨日の同僚議員の質問に対する市長の答弁をお聞きしますと、これまで、進めてきた独立行政法人化について白紙撤回してはとの質問に対し、考え方については間違っていないが、理事長候補者の招聘は皆無に近いとの答弁であったように私は思います。また先般12月の定例議会で、同僚議員の市山茂議員の長崎県病院企業団についての質問に対し、市長は答弁の中で、病院企業団に入るのも一つの方法である。今、各県が県を中心に医師を確保する動きになっている。今のところ、壱岐は正直申し上げて、福岡の方を向いておるんですから、やっぱり長崎の方を向いて医師の確保は、しなくてはいかんのじゃなかろうかという気がいたしておりますとの、まあ、答弁であったと思います。私も離島医療圏組合議会議員在任中に離島医療圏組合議会で壱岐市民病院の離島医療圏加入組合加入について質問をしたのに対し、当時の副会長である、現在は多分長崎県病院企業団の企業長であられると思いますが、矢野氏は 壱岐市は離島医療圏組合の会員であり、壱岐市民病院の離島医療圏組合加入については拒む理由はありませんという答弁でありました。また解散前の離島医療圏組合議会で病院企業団になってからの壱岐市民病院の加入についても質問をいたしました。同じように、副会長は企業団の定款に議員定数の議会議員の定数について壱岐市の分も考慮して規約を作りますという答弁でありました。私は、一刻も早く長崎県病院企業団に加入して病院企業団と一体となって壱岐市民病院改革に積極的に取り組むべきと思いますが、市長はどのようにお考えかお尋ねをいたします。次に括弧4、病院職員の給与構造改革、職務に応じた格付け及び渡り運用についてであります。白川市長就任後の平成20年6月定例議会で壱岐市民病院と同規模で199床の津島市の伊豆原病院と壱岐市民病院の平成20年度予算の級別職員数比較表を提示しながら、今回と同様の質問をしたところであります。企業経営の基本はいかに収入を増やしていかに経費を抑えるかであり、病院改革には病院経費の大部分を占める人件費の給与是正削減は避けて通れない必要不可欠であると私は思います。特に病院職員の8割以上を占める医療職3、医療職2について長崎県病院企業団の病院では、例えば職務の格付けが医療職3の場合、1級が準看護師、2級が保健師、助産師、看護師、3級が副看護師長、そして4級が看護師長、5級が看護総師長と副看護部長、6級が看護部長となっております。その時に、壱岐市民それが壱岐市民病院の場合は全ての看護師が6級まで昇級できるような仕組みとなっております。その結果、平成20年度の伊豆原病院との比較で伊豆原病院は20年度正職員の看護師の数が124名、壱岐市民病院が109名よりも15人多いにもかかわらず、伊豆原病院での6級総副長1人に対し、壱岐市民病院では17名、4級5級の上級看護師についても同様の傾向の数字が現れておりました。逆に伊豆原病院の1級27名に対し、壱岐市民病院は0人で、壱岐市民病院は下級1、2級の職員が非常に少ないということであります。この比較表を見て市長はどのような感想を持っておられるかについて、3年前に 白川市長に、お尋ねをしました。白川市長はその比較表を見て、分布図を見て、これはやはりいびつな分布であると認識しております。離島医療圏組合においては、すでに級別標準職務表の見直しがなされて、職務給の原則にのっとった適正な給与価格が確立されており、壱岐市においても職務給の原則にのっとった給与体系の確立が必要であると、まあ、答弁なさいましたが、残念ながら現在まで、まあ、全く手つかずの状況であります。まあ、地方独立行政法人化すれば、いずれ給与構造改革はできるとのことで、まあ、先延ばしされたのではないかと思います。これまで給与体系について検討されたことがあるのか、今後どのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。次に括弧を、病院事業顧問によるこれまでの病院改革の指導助言の内容と今後についてであります。病院改革について、九州大学病院へ独立行政法人化に向けた理事長候補者の推薦をお願いしておられましたが、まあ、推薦には至らず、しかしながら、九大病院の紹介で昨年5月に田川市立病院事業管理者であられる斉藤隆夫先生に市民病院の非常勤特別職の病院事業顧問として就任をいただいておりますが、これまでどういう指導助言をいただいたのか、お尋ねをいたします。また最終的な指導助言はいつ頃いただける予定なのか、合わせてお尋ねをいたします。以上5点について市長の答弁を求めます。
中村議員の質問に対する次長の答弁を求めます。白川市長。
中村議員の壱岐市民病院の管理運営病院改革の方向性と5点についてのお尋ねでございます。お答えいたします。病院企業団のうち旧病院の医師数は今中村議員の説によりますと20年5月の段階で102名うち、派遣その他で5名ということで、ございました。22年12月1日の、医師数を申し上げます。五島中央病院26名、富江2名、なる2名、上五島16名、有川1名、奈良尾2名、伊豆原26名、中津島8名、上津島6名、合計89名と お聞きをいたしております。これは離島医療圏組合ので、確認をしたところでございます。このうちの研修医あるいは派遣の数については、すいませんけれども聞いていないというところでございます。こういうふうに現在病院企業団でも先ほどの中村議員の数からしますと13名減になっているのかなと思ったところでございます。それから2番目の平成23年の年度の1億5900万円の赤字予算計上、それから23年の末には21億8000万円の累積赤字の見込みであるということについて市長はどのように考えているかということでございます。昨日音島省吾議員のご質問で答弁いたしましたことと重複いたしますけれども、大変憂慮すべき状況にあると認識をしているところでございます。このような状況を少しでも改善するため、毎年度当初に事業収支の計画を策定し、毎月経営改善委員会並びに企業会において前月までの経営収支を分析説明し、収益の増加及び費用の削減につなげるよう努めているところでございます。しかしながら、常勤医師の不足に伴う非常勤医師の増加、看護師不足に伴う 派遣看護師の増加など現在の医療体制を維持していく上ではやむを得ない経費が増加しておりまして大変厳しい運営状況でございます。今後も経営形態の変更など抜本的な改革を行わない限りこのような状況が当面続くことが予想されます。予算それから経理的な点につきましては先ほど議員申された通りでございまして割愛を申し上げます。ただ経理というのはあくまで、減価償却も含めて減益を伴わないことも当然のことながら次の更新期の更新をするときに必ず必要でございますからそれは留保しなきゃいけないということは、承知の上で申し上げますけれどもキャッシュフローだけで申しますと、22年度末で2億900万円余り、21年度末では1億9700万円余りでございまして、キャッシュフロー的にはわずかずでも増やすことができるよう努めておるところでございます。3点目の市民病院の方向性について、市は独立行政法人、等々の経営形態をどう考えているかということでございます。市民病院の経営形態の選択肢につきましては議員おっしゃいましたように現在の地方公益用法一部適用の継続あるいは地方公益用法の全部適用地方独立行政法人化それから長崎県病院企業団への加入その他には指定管理者制度そして民営民間委譲というのがあると考えられます。市民病院の目指すべき姿といたしましては救急医療体制を確立いたしまして市民皆様に安心安全の医療を提供できる病院であり持続可能な市民病院となるためには大学病院の組織力と医師派遣に依存した体制を構築することが病院改革の根幹と考えております。市民病院の経営形態については自主性柔軟性が十分発揮でき理事長の迅速な意思決定ができる地方独立行政法人が適切であると考えており経営力があり医師の確保ができる理事長の周辺にはこれまで採用重要課題として努力したいところでございます。しかしながら、昨日申し上げた通り非常に厳しい状況になるということでございます。市民病院の方向性について議員のご提案される長崎県病院企業団加入につきましては、財産の異常、債務いわゆる先ほど申しました累積欠損金のことでございますけどその問題職員給与の問題カタパル病院の問題など調整すべき事項が多々ございまして特に医師確保について先ほど説明いたしました企業団の医師数も減少しておりまして加入できたといたしましても医師の確保は厳しいものと考えられます。この点については慎重に考えたいと思っております。排除するということではございません。池松、保健福祉部長もですねこの前、実は矢野企業長にともお会いしましたけども、精神科医のことで、お話いたしました。非常に厳しい状況にあるというお返事でございました。次に4点目といたしまして、病院職員の給与構造について、職務に応じた格付けを約束したのにしていないじゃないかということでございます。確かに平成20年の第2回定例会の折中村議員から壱岐市民病院の給与改革について質問に対しまして給別分類表については総人件費の1割圧縮という公約の中で並行して進めていきたいと申し上げました。職員給与の見直しは重要な課題運用面については職員の勤務状況に関することであるので十分職員組合と話し合っていきたいとも申し上げました。平成20年6月以降の取り組みといたしましては、職員についてのあるいは私の給与についてのことはご存じでございますから割愛をいたしますけれども、その中でやはり議員おっしゃるように、職員組合は市だけでなくて壱岐市の職員と一体的に考えていかないかという気持ちはもちろんございそのとおりでございますが議員おっしゃるように、病院については独立行政法人に持っていってそこで一挙に解決しようという正直申し上げて甘いというか見通しの甘さがございました。それは素直にお詫びを申し上げます。現在の状況といたしましては平成22年11月19日に職員組合に対して給別標準職務法の見直しを 図りたいという旨をお伝えたところでございます。5番目の病院改革についての昨年5月の高橋市病院事業管理者の斉藤先生に非常勤特別職の病院事業顧問として就任していただいているけれども、これまでの助言、そして最終的な助言まとめの提言はいつごまでもらえるのかというご質問でございます。斉藤先生におかれましては、現在高橋市病院事業管理者としてご勤務されておられます。昨年の6月25日に壱岐市へご来島いただきまして、市民病院院長ほか関係職員から市民病院の医療提供状況と市民病院の運営について説明を行いまして、その後8月中旬に大まかな経営改善策の助言を受けたところでございます。経営分析については、経営圧迫の要因といたしまして、病院建築に伴う償還期の負担が高い、これは収益に対しまして11から12%である。通常は医療収益の 3% から 4% でないと、いけないんだということでございます。新病院建設時の不適切な患者増の見積もりにより未使用病床があり、病床計画が不明瞭で人件費の増加に影響しているなどのご指摘を受け、現在病棟の見直しについて検討いたしております。これ具体的に申しますと、今使ってない、いわゆるその過剰な見込みをして、過剰な投資をしているじゃないかと。でその分についてはですね、市が見るべきだというこういうご意見でございましてですね、それを病院が払っとるから、過剰投資の分払っとるから赤字が増えてるんだと、こういう状況でございます。元に戻らない話をちょっとされているわけでございます。今後の進め方といたしましては、医療需給供給調査を行いまして、壱岐市の医療提供体制を決定し、その結果に基づきまして医療病院のあり方を決めることが必要で、市民病院の理念を明確にすることなどのご助言を受けたところでございます。また昨年の12月には福岡市にて斉藤先生と面談し、市民病院の改善策についてご説明しご指導を受けております。斉藤先生には市民病院の医療経営に関して適宜ご指摘を受けるようにいたしておりますので、最終的助言、まとめ、提言等について、特にいつまでということでいただけることにはなっておらないところでございます。なお斉藤先生については以前も申し上げましたけれども、顧問であるけど旅費だけでいいということで、結局ということでございます。
中村一郎議員。
はい、一番についてはですね、ぜひ後で結構ですから、一番大事なのはもちろん壱岐市の場合、今度、医師の就学資金の条例改正もいたしました。そういったことで、今からもし希望者があって本当にこう効果があるのはもう12、3年先になります。しかしながら今現在、9つの医療圏病院でですね、まあ、例えば中津島病院にしても8名ということですが、その中に白川市長のご子息さんも入っているわけですね。県の奨学金でやられておりですから、その、まあ、自前の医師言うたらなんか分かりませんが、そういった内訳がですね、分かればぜひ後で調べていただきたいと思います。それと現在医療センターから、まあ、何名されておるのかですね、後で結構ですから、ぜひ、ご報告いただきたいと思います。それから2番目については私も十分ですね、現在では医療収入によって医療経費を賄っておるからこそ2億円程度の現金が生じておるわけですから、それは私も十分努力には敬意を表するところですが、さっき市長もおっしゃったように、やはり経営中のは償却まで含めた次の建て替えの時まで考えて、やはり経営はしなくてはできないということだけ申し上げておきます。それからもう一つは、その4番目のですね、その格付けについてはですね、 やはり先ほどいろいろ市の職員との関係も当然あります。しかしながら9つの医療圏組合の病院にしても全く一致と一緒で、それまではそれぞれの市の職員であったわけですから、これをやはりですね改革するとなればむしろですねその都市にはかなりの予算が伴うと思います。というのは6級の人を4級3級に下げるためには減給補償はしなくてはできませんので、直近上位に全ての看護師さんが行きますので、むしろ金額上がるわけですね。それからのやはり昇給等において年々効果が上がってくるわけです。今9つの病院のですね昇給状況を見ても、おそらくもう6級の人が3級ぐらいになるともう給料は頭打ちですよ。そうなると毎年昇給するのが2年に1回とか、今離島医療圏はもちろん企業団では壱岐の場合には 100% 全員昇給しておられますが、 50% 程度しか昇給はされておりません。そういったことでその部分についてもう正直申し上げて、同じ6年前にやっておれば、私は現在では相当な病院経営に対する効果があったと私はそう思います。まあそういったことでですね、まあいろいろ企業団の関係もありましょうが、やはりそれにはぜひとも手をつけていただきたいと、まあこういうふうに思います。まあそれについては手をつけられるかどうかについて、再度答弁願います。それともう一つはですね、通告書には出しておりませんでしたが、まあ、若干お尋ねをしてみたいと思います。合併前の旧広域圏町村組合時代のことをちょっと私も過去を振り返ってみました。まあ私も昭和33年代ぐらいからは自分なりに溺れ気に覚えております。まあ合併まではですね、まあ呼び名は若干違いますが、4年任期の特別庁、やはりその当時は4つの町の町長さんが管理者でありました。しかしながらその管理者はやはり行政の仕事でいっぱいだからやれないということで特別庁、確か30年の前半にはですね、前半から確か6名の方が合併までなられたと思いますが、最初は確か収入役という特別職でした。その後、まあ名前は申し上げませんが、長い間副管理者としておられました。そして、収入役としておられたのが確か大谷、副管理者としておられたのが一人の方が長い、そしてあと助役というのが確か私の記憶では3名おられたと思います。まあそういったことでですね、やはりその給与の改革についてもやはり一般職員でですね、給与の改革をやろうという手もなかなか私は大変と思いますよ。まあ今言うて失礼ですが、まあ、副市長が病院事務局長ということですが、兼務ではなかなか私は無理ではないか。まあむしろですね、そういった特別職を置いたおかげで、合併まではなんとか、まあ良好な運営が私はなされておったと思います。まあ合併当初、まあ初代市長にも同じことを質問しましたが、まあ特別職の任命について提案いたしました。まあその時の答弁では、まあできればその会期中にでも、まあ任命しようという話でありましたが、どうしても適当な人材がおられないということで、前市長のもとでは、まあ 任命されておりませんでしたが、私はそれについてもですね、私は検討する必要があろうかと思いますので、その2点についてちょっと再度市長の答弁をお願いします。
白川市長。
職務分類表の厳格な適用、これについてはですね、先ほど申しますように今職員組合提案をいたしております。以前はですね、さっきおっしゃいますように町村組合の職員でございまして、職員組合も各町と町村組合ということで5つの職員組合があったんですね。今1本でございまして、病院だけに、その職務分類表を押し付けるということもできません。今、壱岐市職員組合に11月に提案をしておるところでございまして、これはですね、結局、交渉当事者は私でございますから、私と職員組合長で話すということにいたします。ところで、先ほどおっしゃいました、副管理者、あるいは、その副管理者につきましては、昨日から申し上げておりますし、今中村議員もご提案あります、企業のいわゆる経営形態によることもございます。ところがしかし今の状況の中で、当時の副管理者というのはもうまず馴染まないと言いますか、市直属でございますから、市立病院でございますから、ございますけれども、いずれにしましても職員組合とのこれは交渉事項でございますので、ぜひ本来の姿に持っていきたいと思っております。
中村一郎議員。
はい、わかりました。特にですね、私が申し上げたいのは先ほど、伊豆原病院と比較して申し上げました。医師の数は先ほど市長もおっしゃった通りで、壱岐が13人、向こうが23人ですかね、それで10人多い、そして正式な看護師の職員も15名多い、そうした中で、今ちょっとここに私は資料は持ちませんが、人件費はそうあまり大差なかったということは、やはりその、看護師の私は人件費が一番大きく響いておると思いますのでですね、十分今後は伊豆原病院のみならずですね、ある程度同規模の病院と私は真剣にその資料を取り寄せて検討していただきたいと思います。先ほど申し上げるようにその格付けについてはもう6年前に今の病院企業団は県立病院も含めて同じようにその改革されておるわけですよ。それが壱岐だけされてないというのが大きな私は原因であると思いますので、ぜひとも他の病院との経営分析についてですね、今後十分検討されますことをお願いして私の質問を終わります。